本日の聖書の箇所はルカの福音書18章1節から8節、新約聖書154ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書18章1節から8節。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例え話をされた。例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて、私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないと、ひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に呼び叫び求めている。選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが、人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。いつでも祈りなさいと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の地なる神様、私たちは今あなたの命の御言葉を慕い求めてここに座っております。主ご自身が今豊かにお語りください。ここにあなたのご栄光が表されますよ。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今朝はこの一節のところで、いつでも祈るべきですと、書いてあるように、祈りについて御言葉から教えられたいと思っております。でこの祈りということ を考えるときにいつも思い起こす一つのエピソードがあります。私がまだ会社員として働いていた時のことですが、同僚の一人に私が教会に行っているということを伝えたら、彼が私にこう言ったんですね。クリスチャンは祈ってばかりいて何もしないと。それで問題が本当に解決するんだろうか。愚かな人、愚かな人とは言いませんが、裏側になんか愚かな人たちだなというなんか雰囲気で私にこうその人が言ったということを思い出します。信仰を持たない方々から見れば、クリスチャンが祈るということは実に不思議で、何か無駄なことをしているんじゃないか、そんなふうに感じられるのは当然なんだと思います。でまた私たち自身も祈ってはいるけれども、神様がその祈りになかなか応えてくれないと感じる時もありまして、本当にこの祈りは正しいんだろうかとか、何か祈ることに意味があるんだろうかと疑問に思うこともあります。でそんな私たちにイエス様は一節で、いつでも祈るべきで失望してはいけないと語っ ておりますけれども、では一体祈りとは何であるのか、まあ、そのことを教えるためにイエスは今日は一つの例え話を、まあ、語っておられます。まあ、その中の3節から5節を読みいたします。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。まあ、詳しい事象は書いてありませんけれども、このやもめという人は誰かに訴えられているようであります。しかしそれが、まあ、どうも根拠のない、まあ、あるいは不当な訴えということで、これはちゃんと裁判官に裁いてもらう必要があるということで、このやもめが裁判官のところに訴えてきたということです。しかしこの裁判官は、まあ、自分自身でも言っているというのが非常におかしいんですけれども、自分は神をも恐れず人を人とも思わないという、人間なんだと自分で言うんですね。まあこんな人いるんだろうかと思うかもしれませんが、もちろんこれは、例え話でありますので、話を分かりやすくするためにあえて、まあ、極端なことを言っているわけですが、しかしこんな人を人とも思わないっていう人でさえも、まあ、とうとう根負けしてですね、このやもめがしつこく訴えてくるので、もうこのままじゃ自分が病気になりそうだということで、まあ、裁判をしてやることにした、まあ、そういう例え話であります。まあ、もうちょっと分かりやすく言うとですね、もう百獣の王ライオンっていうのがあるんですね。まあ、どんなもうライオンにかかったらどんな動物も、もう負けてしまう、そういう、まあ、強いライオンなのに、小さなハエが顔にうるさくまとわりついて、そのライオンはもう根負けして逃げていった、まあ、なんかそんな光景を思い起こします。さて、この例え話から私たちは何を学ぶのでしょうか。まあ、不正な裁判官でさえこの通り裁きを行う、まして正しい神であるならば、私たちの祈りに必ず、まあ、速やかに答えてください。なのであなた方は熱心に祈りなさい、まあ、そうすれば必ず祈りは叶えられる、まあだから諦めてはいけないと、答えてくださるのであなた方は失望することはないのだと、まあ、そんなことを教えているのかな、まあ、そういうことを真っ先に私たちは思い浮かぶわけですけれども、多分皆さんもそうなんだろうなと思っていると思うんですが、確かに8節の前半まで読めばそれですっきりするんですね。しかしこの話は8節前半で終わらないんです。8節の後半に不思議な言葉が続いています。お読みいたします。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。まあ、だがと言ってですね、一体これ祈りと何の関係があるんだろうか。この言葉は祈りと どのようにこう関係づけながら捉えるべきなのか、非常に戸惑うんではないかと思うんです。で、人の子というのは、まあ、イエス様のことであります。そして、まあ、人の子が来る時というのは、まあ、いろんな考え方がありますけれども、まあ、一つにはイエス様が私たちのところに再び、まあ、来られる日ですね、まあ、再臨の日とか、まあ、裁きの日と呼ばれますけれども、その日のことを指しています。で、 その日はどんな日であるかっていうのは、まあ、以前やりましたけれども、17章のところで、まあ、2人が寝ていたら、1人は取られ、まあ、1人は残されると、まあ、そんなふうに救われるものとそうでないものとがはっきりと分けられていく、そういう日なんだと言われています。で、じゃあ誰が救われるかといえば、もちろん神様を信じる者が救われていくわけですが、しかしこの8節後半の言葉を見ますと、果たして地上に信仰が見られるだろうかっていう、この非常に何て言うんでしょうね、こう微妙な言い回しでありまして、どうもこの裁きの日には地上には信仰はほとんどないんじゃないか、見られないんじゃないかとさえこう言っているように聞こえます。でもしそうだというのならば、その裁きの日に救われる者はほとんどいないんだと。でこれはもしそうならば、これ非常に不安な話になります。私たちはこの裁きの日に救われるはずであると思っているけれども、でもその日には信仰はほとんどないというのは、実はもう救われないかもしれない、本当に救われるんだろうかという、まあ、急に不安になるような話になるんです。まあ、だからこそあなた方は、常にいつでも祈るべきなんだというふうなことなんだろうか。その日あなたが信仰を失わないように、必ず救われていくために、今からいつでも祈らなきゃいけない、祈りを積まなきゃいけないんだと、まあ、そういう話なんだろうかと思ってしまいます。でこれは実は ある宗教ではそういうふうに考えているわけですね。念仏を多く唱えれば唱えるほど功徳があると。功徳って、まあ、キリスト教的に言えば救いがあると言ってもいいんだろうと思うんですけれども、だから何百回何千回何万回、その念仏を唱えるんだと、まあ、そういうふうに教えている宗教がありますが、キリスト教も同じで、あなた方がこの裁きの日に救われるのを確実にするためには、今からもう祈りをもう欠かさずに、毎日祈らなきゃいけないんだ、まあ、そんなことを、まあ、教えているんだろうかというふうになるわけですが、じゃあもしそうであれば、救いというのは人の努力ということになってしまうんですね。キリスト教は絶対にそういうことは言いません。人が努力して、救われるとか救うとかっていうのはないんですね。神様が私たちを救ってくださるという教えでありますので、どうもそれはおかしい、まあ、努力で救いを求めるというのはおかしいわけですね。じゃあ一体どう考えたらいいか、まあ、ここからこう最初に戻って考え直していくわけですけれども、その鍵はやっぱり一節にありますので、一節をもう一度お読みいたします。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された、まあ、何でもない言葉ですけれども、まあ、でも大切なことが2つここに出てきます。1つ目は、このイエス様が祈りについて教えている相手は誰かと言いますと、まあ、弟子たちですね。弟子たちだよということはちゃんと書いてあります。これが1つ目。それから2つ目は、まあ、これも言うまでもないことですが、祈りということと失望するしないと、失望という言葉がセットで出てくるんですね。つまりこれから何が言えるかということであります。失望してはいけないということを言うということは、弟子たちが失望する可能性があるということを教えているんですね。でその失望してはしないようにということで、あらかじめイエス様がこの祈りについて教えてくださっている。まあ、これがこの例え話を語っていく動機になっています。そうしますと、弟子たちはじゃあ本当にこれから失望することがあったんだろうか、それとも 弟子たちはこの失望することはないようにとこういうことをちゃんと教えてもらったので、もう彼らは失望しなかった。もう立派な信仰者で、イエス様の教えをよく守って、どんな試練の時にも祈り続けて、失望することがなかったということなのかなんですね。まあ、そこまで言うとですね、皆さんはもうお分かりだと思うんですね。この後弟子たちどうなったかであります。もう一目瞭然、もう言い訳のしようもないみたいな彼らの姿がちゃんと出てくるわけです。で、2週間前受難週ということで、ちょうどイエス様の十字架の場面を取り上げました。で、その時、その十字架の周りには誰がいたかであります。まあ、一番多くそこに周りにいたのはイエス様を嘲笑い、罵る人たち、それから、まあ、ローマ兵たちが、その十字架の下で、イエス様の服を、くじを引いて、分け合って大騒ぎしていた。まあ、そういう人たちがいました。で、じゃあその群衆の中に弟子たちはいたのかどうかでありますが、確かにいるにはいたんですね。まあ、でもそれはガリラヤから従ってきた女性たち、ごくわずかな女性たちでありまして、じゃあペテロをはじめとする使徒たち、まあ、つまり弟子集団のリーダー格の人たちですね、はどうなっていたかというと、そこにいないんです。みんな逃げ出して隠れてしまった。もう一番のこの先生ですね、イエス様がこの大変なところ時になですので、弟子たちは一番近くにいるべきでありますが、いなかったんですね。まあ、なぜいないかというと、逃げ出したからですね、隠れてしまって、行った。じゃあどうして彼らは逃げて隠れたか。まあ、一言で言えば失望したからでありますね。一体何に失望したか。まあ、二つ考えられるんです。一つ目は、彼らはこう思ってたんですね。イエス様はやがてイスラエルの王となられる方であると。で、必ず、まあ、それは人々もそう思ってたんですが、願っていたんですが、このイエス様はこのイスラエルを救ってくださるに違いない。今はローマ帝国のに踏みにじられて、神の国イスラエルが大変な試練の中にある。自分たちの国でなくなっているわけですね。それを取り戻してくださるに違いない。彼らは、まあ、イエス様に希望を託しました。でそれはただ単にイスラエルが救われるということではなくて、自分たちのためでもあったんですね。そのイエス様がイスラエルの王となったら、当然大臣は誰になるのか、自分たちだろうというふうに思うんですね。でイエス様の、隣に座るのは一体誰かということで、彼らは仲間内で出世競争をさえしていたわけですので、そこまで希望をイエス様に託していたんです。でところが、このイエス様が逮捕されて十字架にかかる。もうそしたら、その自分たちが託してきた夢は儚く消えてしまったわけです。そこで彼らは失望して隠れて逃げた。で、それだけではありません。もう一つ彼らが失望した原因があります。それはもうペテロを見ればわかるんですけれども、ペテロはこのイエス様が逮捕される前はですね、皆の前で言っていたわけですね。イエス様がどこに行こうとも私はどこまでもついていく、たとえその命を捨てるようなことがあっても自分は一緒に行くんだというようなことをはっきりとみんなに宣言していた。ところが、まあ、イエス様が裁判にかけられるという場面のところで、急に恐ろしくなってイエス様を三度否定して逃げ出した。で、鶏が鳴く声を聞いて彼は、まあ、男泣きに泣き出した、まあ、そういうことがちゃんと聖書に書いてあります。ということは、まあ、ペテロは自分に自信があったんですね。どこまでもついていけるという自信があったけれども、実は全然そんなのはもう全く当てにならなかった。 つまり自分自身にペテロは失望してしまったわけです。こんな弱い人間だったんだろうか、自分は。まあ、これはもちろんペテロだけではない、他の弟子たちも同じであります。一節で失望してはいけないと、まあ、イエス様は言われましたけれども、結局弟子たちは失望してしまったわけです。いろんな意味で失望してしまった。そのこととこの8節後半の不思議な言葉、だが人の子が来るとき果たして地上に信仰が見られるでしょうか、これはつながっております。まあ、人の子が来られるときっていうのは、まあ、再臨の日のことだよということを先ほど言いましたが、もう一つ意味がありまして、これは十字架の裁きの日でもあるわけです。イエス様が十字架で裁きを受けられたとき、あなた方は信仰を持っているんだろうか。今は信仰を持っている、大丈夫だと思っているはずだけれども、いざとなったその十字架の時にあなた方はどこにいることになるか。実はあなた方はそこで信仰を失っていくんですよ。まあ、そういうことを暗にほのめかしているんですね。まあ、こうして見てくると、この箇所、最初は単なる祈りのことだ、祈りに応えてくださるとか、神様はそういう方だとかという単純な場面だと思っていたかもしれませんけれども、実はそういう、まあ、ことだけではないですね。もっと深い話がここにありまして、実はここは十字架と大きなつながりがあるんです。ということは、ここで語られている例え話、これも熱心に祈れば神様は聞いてくださいますよという単なる祈りの話ではない、十字架の話がここの中に関わってきているはずであります。一体どういうふうに関わってくるか、まあ、それで、もう一度7節をお読みいたします。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。まあ、最初これを読んだときは、あ、神様は速やかに私たちの祈りに応えてくださるんだ、だからあなた方は失望することはないんだ、まあ、そういうふうに単純に捉えていたと思うんですけれども、もう一度確認いたし、いくつか確認いたします。3つ確認いたします。まず1つ目ですが、裁きを行うのは誰でしょうか。まあ、これはもう読んでお分かりと思うんですね。神様が裁きますね。じゃあ、2つ目、その裁きというのは誰のために、行われる裁きでありますか。これも書いていますね。昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たち、まあ、もっと分かりやすく言えば、神様を信じる者たちのために、神様は裁きを行うのだと言っています。まあ、それまではそこまでは皆さんすぐに分かると思うんですが、じゃあ3つ目の質問でありますが、じゃあ一体その裁きを誰が受けるのかであります。裁くということは、正しいものと正しくないものをきちんとこう分けていく、そして、それにふさわしく報いを与えるということでありますけれども、信じるものは、正しくこう救われていく、では罪を悔い改めない、まあ信じない者たちはどうなるかというと、その人たちは、まあ、裁きを受けるわけですけれども、でこのところでは一体誰が裁きを受けるのか。ここの場面が十字架と関わっているということであれば、これは、十字架で誰が裁かれたかということを見れば明らかですね。 イエス様、神様、神の一人子であるイエス様が十字架で裁きをお受けになったわけです。で、この例え話、イエス様はまるで他人事のように語っているように聞こえましたが、実はこの中にご自身のことがちゃんと含まれているんです。神様は、父なる神様は、この信じる者たち、叫び求めている者たちのために裁きを行う。その時、誰が裁かれていくか。神の一人子である方が裁かれていくんだ。でもそんなこと一言も書いてないですね。イエス様ご自分がなさることはもう隠していきますので、はっきりとは語らないんですが、よく見るとそういうことになる。神を神とも思わず、人を人とも思わない、傲慢で情け容赦のない不正な裁判官でさえ、もう仕方なくだけれどもそれでも裁きを行った。まして正しい神であるならば速やかに裁きを行います。つまり速やかにということは遅れることはない、もうすぐにやりますということでしょ。ということは神様は罪人を救うために速やかに裁きを行う、十字架の裁きを速やかに行うと言っているんです。神の一人子であるイエス様が私たちの罪の身代わりとなって、裁きをお受けになる。それはなんか遅れてくるんじゃない、もう今あなた方祈り叫び求めているんであるならば、必ずそれはもう遅れることはない、すぐにそれは行われていく、そういうことを言っております。この速やかにということですが、車で言えばアクセルを目いっぱい踏んでいくという感じですね。もうイエス様はご自分でこのようなことを弟子たちに語った以上、その十字架から逃れるということは絶対ないわけです。今まさにこの十字架に向かうアクセルを目いっぱい踏んだということになります。このようなことを例え話で教えておられたんですけれども、そしてイエス様はあらかじめいつでも祈るべきで失望してはいけないと、さえ言われて、警告というんでしょうか、この後注意していたわけですが、それでも弟子たちはこの十字架におかかりになったイエス様を見た途端、信仰を失ってしまいました。せっかくのイエス様の配慮だったわけですが、残念ながら弟子たちはやっぱり失望してしまったんですね。じゃあなぜ失望したかみたいですね。で、今日の箇所から見ると、彼らは祈っていなかったのかということなんですね。失望しないためには祈るべきですということでありますから、じゃあ失望したということは祈っていなかったから失望したんだということになるのかであります。いや、そんなことはない。実は彼らだって、弟子たちだって、ちゃんと祈っていたんです。ちょっと前の話になるんですけれども、ルカの福音書の11章のところにですね、イエス様を、弟子たちやっぱりイエス様が祈って、いつも祈っているのを見ていたんですね。それで、ある一人の弟子がそれ、イエス様のそういう姿をご覧に、見まして、私たちにも祈りを教えてくださいと言っている、質問するというか尋ねる場面があるんです。で、そのじゃあそれでイエス様が祈りを教えてくださったんですけれども、それが実は私たちが毎週礼拝の中で祈っている主の祈りだったんですね。私たちにも祈りを教えてくださいと願う弟子たちであり、そしてこんな風に祈るんですよと教えてくださったわけですから、弟子たちだって祈っていたんです。あるいはこの18章の一節を聞いて、弟子たちはいや本当にますます祈らなくてはとやっぱり思ったはずなんですね。 ところがいざとなったらもうあっけなくイエス様を捨てて彼らは失望してしまった。まあそれで私たちはこんな愚かな弟子たちのようにはならないんだ、彼らを反面教師にして私たちは失望しないようにやっぱり祈り続けなくてはいけないんだ、まあそんな教訓なんだろうか。でもそれはさっき言った通りですね、他の宗教と何ら変わりなんですね。失望しないためにもう何万回祈るんだという話になってしまう。じゃあどうするんだ。そうでない、ということであるならば一体私たちはどうしたらいいんでしょうかということになります。まあ、はっきり言います、身も蓋もない言い方になるかもしれませんが、私たちは何かこうしたら失望しないとかですね、こうすれば絶対にこうなんていうかな、イエス様を捨てるようなことはないとかですね、そんなことは絶対にできないんですね。私たちは本当に弱いんです。この弟子たちはが特別に弱かったわけじゃなくて、彼らは私たちそのものであります。このイエス様のそばにいた彼らでさえイエス様を捨てて失望してしまったというんであれば、私たちはやっぱり失望するんです。だからこうすれば大丈夫っていう話は絶対にありません。じゃあどうするんですか。やっぱりいざとなった時に地上に信仰が見られるでしょうかということで、結局私たちは救われないかもしれないという話でいくんですか。そんな不安で私たちは今日帰っていくのかということですが、それはないですね。もちろんそんなことはありません。はい、これから希望の話をしてまいりますね。私たちにはどうしようもないんです、これは。しかしイエス様がその代わりに私たちを励ましていくんです。じゃあどういうふうにこの失望してしまう私たちをイエス様は励ますかということですが、まあ、やがてこの先に出てきますけれども、22章32節っていうところをちょっと開いていただきましょうか。22章32節、まあ、3、4枚、じゃあ4、5枚、先に進んだところですけれども、これは、まあ、イエス様が本当にこれから逮捕されて、裁判にかかり十字架につけられていく直前のあたりの話でありますけれども、22章32節ですね、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。まあ、この後でね、33節、シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。これですね。この時もう、ペテロは、これシモンというのはペテロのことですけれども、ペテロはもう自信あったんです。絶対に自分はイエス様を捨てないんだ。死であろうとって書いてますね。もう死んでも怖くないというぐらいの自信があった。ペテロに対してイエス様はやっぱりペテロのことよく分かっていますから、あなたの信仰がなくならないように祈りましたと書いてあります。自信満々のペテロ、こんなこと言われてですね、ちょっと傷ついたと思うんです。どうしてそんな私が弱いとか信仰なくならないとかなくなってしまうようなことを言うのかと、ちょっとなんかイエス様は変なこと言うなと思ったかもしれませんが、ペテロは分かってなかったんですね、この時。自分がいかに弱いか。でもイエス様はそんなペテロのためにあらかじめ祈るんです。で、これは私たちも同じだということであります。私たちはこんなペテロじゃない。私はもう信仰大丈夫だ。絶対に捨てないと、まあ、ある時は思うかもしれませんが、でもいざとなったら簡単にイエス様を捨てるんです。そして失望してしまうんです。でもそれでも大丈夫なんですね。なぜならイエス様はペテロのために祈っている。 あなたは失望するだろう。でも信仰はなくならない。必ずあなたは立ち直っていく。いや、立ち直るだけではない。今度はあなたが兄弟たちを力づける。そういう働きに今度は進んでいくんだ。ただ単に信仰なくならないよっていう、こう消極的な言い方じゃなくて、もっと積極的ですね。今度はあんたは新しい働きを今度できるようになっていくんだっていうことを、イエス様はあらかじめ言っているんです。これがイエス様の励まし、あるいは失望してしまう私たちのためにイエス様があらかじめ祈って守っていてくださるという証拠であります。で、イエス様のこの守り、励ましはそれだけではありません。イエス様は先ほどこのようにペテロのためにあらかじめ祈っていましたけれども、でも失望してしまいました。でも失望したけれどもどうなったか、まあ、先ほどノアの時間の CS のメッセージでもありました。弟子たちにイエス様はこれよみがえられた姿を表してくださって、弟子たちはそれを見てまさに心を燃やされて喜びに今度は変えられていくわけですね。よみがえられたイエス様、つまりイエス様は死で終わらなかった、死の先に永遠の命があるということを弟子たちは目撃していったんです。それが実はこの弟子たち本当に失望してしまって信仰を失いかけていた弟子たちを励ましていく二つ目の方法でありました。で、考えてみますと、私たちはどうして失望してしまうんだろうかなと思うんです。まあ、失望するきっかけはいろいろありますね。こう思ってたけど、こうできなかったとか、いろんな邪魔が入って、うまくいかなかったとか、こうするはずだったんだけども、自分が健康を害してとかっていう、まあ、いろんな予定外の、それもマイナスのいろんなことが働いて、私たちは毎日、まあ、小さな失望を繰り返しているかもしれません。でも、この失望ということの、原因っていうんでしょうか、理由、確かにいろいろあるけれども、突き詰めていくならば、何と関係するかってあるんですね。やっぱり私たちの命と関係しています。私たちの命が、こう、なんか、こう、不安定になるような話、あるいは、その死が目前に迫っていくようなことがこう起きていくと、私たちは失望するわけです。で、それは自分の命であるかもしれない。あるいは愛する家族であるかもしれない。親しい知人、友人の命の話かもしれない。とにかく、それが今やどんな治療してももう治ることはできない。いや、もう、死が目前に迫ってきているというようなことが分かってくると、私たちは失望するんです。もうこんなこと言わなくたって皆さんそういうこと経験してきてると思うんです。恐れるんですね。どうしよう。いろいろ理由はあるけれども、それが私たちを失望させていく最大の原因であります。ところが、イエス様はどうなさったかと言いますと、この私たちが最も恐れている死を乗り越えて、蘇ってくださったわけですね。死という私たちが最も恐れているものをこの方が取り去ってくださった。まあ、そうしますと私たちはどういう身分になるかと言いますと、まあ、よく日本語で怖いものなしと言いますね。怖いものがない、何にも恐れるものがないという、これはいい意味でも悪い意味でも使いますけれども、良い意味でですね、私たちは怖いものがなくなったんです。失望させるものがなくなってしまったんです。いや、しまったんですって言うと、なんか、あ、困ったっていうわけじゃなくて、困ってないんですね。実は良いことなんですね。私たちは、実は失望することがない。そういう状態に置かれているんです。 まあでも、このことをですね、パウロという人はローマ書10章11節で、まあ、皆さんの主語にも最後のところにも書きましたけれども、これはイザヤ書からの引用なんですけれども、このように言っております。この方に信頼する者は誰も失望させることがない、あ、されることがないですね。この方っていうのは、まあ、救い主イエス様、この方を信じる者、つまり永遠の命を与えてくださること方を信じるならば誰も失望しないんだと言って、まあ、とは言ってもですね、私たちはやっぱりがっかりするんです。小さな失望をいつも繰り返し、時には真っ暗闇に突き落とされるようなこともあります。しかし、イエス様は励ますんです。あなたは今暗闇の中にいるかもしれないけれども、やがて光を見出します。たとえこの地上に誰ももう信仰を持っていないっていう、そのみんなが失望して真っ暗な闇のように見えたとしても、必ず光は光っているんだ。どこに光ってるんですか？イエス様の十字架を見上げなさい。イエス様はそこで死なれたけれども、墓の穴から復活されたんですよ。十字架は真っ暗闇に見えたけれども、実はそこに光があるんだ。その光を信じてあなた方は歩みなさい、言ってくださるんですね。今日は祈りの話をしてまいりましたけれども、今日の結論はこの、私たちはどんなに祈っても失望してしまうんだ、身も蓋もないような話をしてしまいましたが、じゃあ祈りに今度は別の疑問が湧いてくるわけです。祈りにはどんな意味があるんですか。祈っても結局失望してしまうし、信仰を失いかけてしまうというなら、祈りにどんな意味があるんでしょうか。実は今日はこのか、あのことは触れることはできません。次回そのことが出てまいります。失望してしまう私たちだけれども、でもそこに祈るということの意味ははっきりあるんだ。何のために祈るんですか。私たちが救われるために、どんな時にも信仰を失わないように、一生懸命神様に助けを求めるという、そういう祈りをするのが本当なのか。まあ、もちろんやっていいことですけれども、その祈りとは一体何かということを、今度は次回見てまいりますので、今日はちょっとその途中になっていきます。とにかく今日は失望することは私たちにはないと、あらかじめイエス様は私たちのために祈れない時に祈ってください。そしてご自分のよみがえりの姿を示してください。私たちはそのイエス様を見上げながら歩んでまいります。お祈りをいたします。天地なる神様、いつでも祈るべきで失望してはいけない、まあ、それよりイエス様は教えてくださいましたけれども、それでも私たちは質問します。弟子たちを見て分かる通り、私たちも同じものであります。けれどもそんな弱い私たちのために、主が私たちのために祈り、そして私たちのために命を捨て、また蘇って私たちを励まそうとしています。失望することはないと言われながら失望してしまうものであります。お一人お一人の心の内には、いろんな失望があるでしょう。そしてまたその失望が今度は悲しみになり、恐れになり、不安になり、いろんなものが私たちの心の中に渦巻いております。主よ、こんな私たちを顧みてくださいますように。いざとなった時に、もしかして私たちはあなたを拒むようなものであるかもしれませんけれども、 主よ、とにかくこのような弱い私たちを憐れてください。お一人お一人がその主の十字架の死とよみがえりを見上げながら、これからも歩んでいくことができるように、主よ、お一人お一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。